ご利用ください。防災行政無線電話応答サービス。杉並区防災アプリケーション。区では、杉並区の防災行政無線で放送された内容を電話で確認できるサービスと、災害時に活用できるスマートフォン用のアプリケーションの提供を開始しました。ぜひご利用ください。問い合わせは防災課へ。防災行政無線電話応答サービス。利用方法。03から始まる一般電話、IP 電話からは、通話料無料のフリーダイヤル 0120-170-100。 市外からの電話、携帯電話、PHS からは、電話 03-5378-8221。 こちらは通話料がかかります。ご注意、放送終了後から利用できます。放送内容は12時間経過すると再生させません。放送があった場合、放送開始時間のメッセージ後に放送内容が流れます。新しい放送内容から順に再生されます。12時間放送がなかった場合、保存されている放送がない旨のメッセージが流れます。夕方の夕焼け小焼けのチャイムは聞くことができません。杉並区防災アプリケーション。携帯端末、スマートフォンに対応したアプリケーション、杉並区防災マップを作成しました。防災マップや防災ガイドなどの文字情報がダウンロードでき、いざという時もオフラインでの使用が可能になっています。災害時に必要な震災救援所、医療救護所、広報医療機関の地図情報を呼び出し、目的地を探すことができます。また、文字情報では、災害に備えた情報、地震に備えた情報、水害に備えた情報を得ることができます。アプリケーションソフトは、App Store や Google Play Station から無料でダウンロードすることができます。阿佐ヶ谷南地区浸水対策事業が完成しました。JR 阿佐ヶ谷駅南口広場の一部を工事基地として、東京都下水道局が平成20年から実施していた浸水対策事業は、23年12月に完了しました。大雨の時におよそ2400平方メートル、小学校のプールおよそ8杯分の雨水を中杉通りの地下に整備した下水道管へ一時的に貯めることで浸水被害の軽減を図ります。事業完了の催しを行いますので、ぜひご参加ください。日時、4月11日水曜午前10時30分から午後3時。場所、JR 阿佐ヶ谷駅南口広場。内容、東京消防庁音楽隊演奏、下水道模型実演ほか。参加費は無料、申し込みは当日直接会場へ。問い合わせは東京都下水道局第二基幹施設再構築事務所工事第二課、電話 3366-6948 へ。下水道局キャラクターはアースくんです。杉並区日本フィル友好提携、日本フィル杉並公会堂シリーズ第2回、市場とロマン、夏の夜のクラシックファンタジー。日時、7月18日水曜午後7時。場所、杉並公会堂、神代木 1-23-15。 出演、藤岡幸男、指揮、横山幸男、ピアノ。曲目はショパンピアノ協奏曲第1番、ストラヴィンスキーバレエ組曲火の鳥1919年版ほか。参加費は S 席5000円、A 席4000円、B 席3000円です。申し込み問い合わせとも杉並公会堂、電話 5347-4450 へ。杉並人。様々な分野で活躍された後も、 自分の個性を発揮して生き生きと活動されている杉並区にお住まいの方を紹介します。2. 池田克彦さん。後編。前編は2月21日号に掲載しています。3月11日開催の 3.11 を忘れない南相馬市復興支援事業での講演の一部を掲載しました。池田克彦さんは昭和28年兵庫県生まれ、和田在住、前警視総監、阪神淡路大震災を大阪府警察警備部長として、また東日本大震災を警視総監として指揮に当たりました。最近危機管理という言葉をよく耳にしますが、危険が発生した時にどう対処するかという危機管理も重要ですが、どのように危険を回避するかというリスク管理もそれに劣らず重要だと思っています。東京では江戸時代から災害に対するいろいろなリスク管理が特に防火の面で行われてきましたが、それでも関東大震災では最大の被害は火災によるものでしたし、明日起こるかもしれない東京湾北部地震でも死者1万1000人の被害想定のうち6000人以上が火災によるものと試算され、火事の脅威は決して過去のことではありません。杉並区にも木造密集地域がありますので、火災の危険が大きいことを忘れないでいただきたいと思います。それでは地震が起こった時にどうすればよいか。まず自らを守ることです。特に頭を守るのが第一です。次に脱出口を確保する。そして火を消す。停電となっていてもその後通電した時の火災を防ぐため、電化製品のスイッチをオフにしていただきたいと思います。こうしたことを基本として普段からどうすればよいかを考えておくことが大切です。そして同時に社会全体のことを考えるようお願いします。1年前の震災当日、交通渋滞の最中、もし火事が発生したら大変な事態になったでしょう。消防車などの緊急車両は動けず、さらに自動車のガソリンに火がつくと次々と誘爆し、火災旋風が起こり、炎症がなくとも非常な高温による自然発火をしていきます。地震の時には自動車を使わないという原則を守ってください。避難する時の対応によっては自分が火事を広げる原因になり、社会全体が麻痺すると結局自分自身が被害を被ることになります。最後に、少し辛抱すれば必ず助けが来ますので、決してパニックにならないでいただきたい。震災後の人々の気持ちには本当に辛いものがあると思いますが、こういう時だからこそお互いの絆が大切で、お互いに助け合う気持ちがあれば必ず立ち直れます。平成の2つの地震は戦後の個人主義を見直す大きな契機となったと思います。世界を感動させた日本の互助の精神を今後に引き継ぐことが、地震で犠牲になられた方に報いる唯一の道ではないかと私は思います。